アニョカザセオ、私はラジオ渡ラジ、こんばんはカザセです。
ご登場です。
今回は、まあ、後藤くんが見た映画、
はい、
最近見た、ね。
最近見ました。
うん、何を見た？
ダークハーフ。
うん、
スティーブキング原作。
うん、
なんかカナルさんもやったから、うん、モロかぶりっていう話をしてる。
うん、なんかカナルさんはこうすげえいっぱい見た中の一つみたいな感じの取り上げ方だったんだけど。
あとね、うん、ブラックダリア見たんです
よ。あ、ブラックダイヤモンドは俺見たことあるけど、ブラックダリア見たことない。ブラッドダイヤモンド。まあいいや。
なんかアメリカ人でその時代に生きてたのが知らない人はいないと呼ばれている猟奇的な殺人事件のを元に、あれはブライアン・デ・パルマ。
うん、
ブライアン・デ・パルマの前に原作の小説があるんですけど、うん、その事件をもとに小説を書いた人がいて、それを映画化したという、うん、で結局未解決事件だから、うん、犯人を、まあ、予想するという、うん、まあ、こうなんじゃないかみたいな、うん、でも、まあ、結構内容としてはとんでもない話になってましたけど、
うん、
こんなことねえだろうと思いましたね、
うん、なんかショーかなんかそれ
勝負。ああ、まあそんな感じ、
うん、やっぱブライアン・デ・パルマっぽい映像美だ。
ブライアン・デ・パルマ好きですか？
これあのアンタッチャブル、あれアンタッチャブル
アンタッチャブルは僕も好きです。なんか他はないですか？
こんなに面白くない
。まあもう一回見ようとは思わない、
うん、
あれだったらシンゴジラ見ますよ、
うん、シンゴジラ俺もね今あの手元にあるからいつ見ようかと思ってね。
シンゴジラやっぱりあのシンゴジラの話してもしょうがないけど、
うん、
やっぱり序盤が面白いですよ、
うん、
やっぱ序盤の方が好きかな。
だんだんでっかくなってくる
とか、
あ、慌てふためく、
うん、そう、
庵野監督今なんかトヨタの CM に出てる。
ああ、出てます。ホンダだ、ホンダ。
あ、ホンダだ。なんかボソボソ喋って
る。なんで、もう一人出てるのは、
うん、
ワンオクロックっていうバンドのボーカルの、
うん、
タカってやつで、
うん、
森進一と森昌子の息子なんです。
え、マジで？すげえ。
それ知らない人いるんですか？
ジャガイモの会じゃん。ジャガイモの会。
知らなそうだなと思って今言いましたけど。
全然知らなかった。
マジですか？ワンオクロック聞いたことないですね。
わかんない。
普通にかっこいいですね。これは盛り上がる。
ワンオケロックっていうものかも。
あ、それ。
うん、
OK ロックと書いて OK ロックと読む。
超エリートじゃん。海洋曲。
そうです。
でも森昌子と森進一ってさ、
うん、
たまたま名字一緒だったんですよ。
そうじゃない？
庵野監督みたいなもんだ。
ああ。
うん。それは知らなかった。バッチ見せるとこに。
なんか全然どうでもいい話ですけど、あのこの間自転車で街中歩いてたら、
うん、こんなこと俺前立腺が悪くなって自転車乗れなくなっちゃった。
あ、うん、でも良くなる予定はあるんですよね。
いや、良くなるなったらまあ再開してみる。
職場に自転車で行ってたんですか？
うん、
え、そうなんですか？あ、電車じゃなくて。
いや違う、趣味で。
あ、職場には？
職場無理。まあ行けないことはないけど。
ダークハーフは、
うん、
面白いですね。設定は面白いですね。
なんかカナルさんの紹介を聞く限りだと、
はい、
なんか頭痛持ちの青年が手術を受けたら、うん、なんか二重人格になっちゃったみたいな。
違う。
あ、違う。これなんかかなり映画事変を否定したみたいな言ってた。俺の記憶が悪いってこと。
まあ、どっちが悪いかはちょっと分かんないですけど、うん、なんかあれですよ、うん、生まれた時に、うん、あれ、まあ、手術したのか、あ、じゃあそうかもしれない、あ、そうだ、
こんなグダグダ
手術したらすごいんですよ、頭の中の脳みそペロッと開けたら目玉がギョロッと、
え、それ手術してる人は驚いてる、
でお医者さんとかで看護師さんとかギャーッて、でそれが結局何か何だったかって言ったら、はい、あの元々双子だった2人の人間が、うん、一方がその体内の中にとどまってしまって、うん、でまあその生きてるのか死んでるのか分かんないけど、うん、まだまあ栄養分があって、うん、ちょっと、うん、その体の部分が残ってるって、でそれを取り出して、うん、でまあその、まあ、その小学生ぐらいの時に取り出してそのまま育つんですけど、うん、で作家になるん
です、え、脳みそが作家になるんですか、
じゃあその取り出された、うん、脳みそじゃない方、普通の少年の方、
うん、
で2つのペンネームを持ってる、
うん、
で片一方は、まあ、なんとかっていう風で、あの本名じゃない方のペンネームは、
うん、
あ、だから1個はペンネームで1個は本名なのか、
うん、
でペンネームの方は、うん、すっごいなんかこうめちゃくちゃ悪が主人公な、うん、あらゆる殺し方をしたり、うん、すごいとにかく残虐な
男、平山夢明みたいな、
うん、そんな感じ、うん、みたいな、そういう作風で、
うん、
で自分がそれの、うん、なんていうんですか、仮面作家って、
うん、
だっていうことは隠してたんですけど、
うん、
ある時俺は知ってるみたいな変な読者が来て、うん、俺をバラすぞって言われるんですよ、
うん、
でそれをバラされたらちょっと今までの自分の本名の方の作家生活にちょっと影響があると、
うん、
あの、あまりに、うん、むちゃくちゃな話を書いてたから、
うん、
でもしょうがないですよ、
うん、
もうこのペンネームの方ではもう書くのはやめたと、
うん、
もう嘘ついてもしょうがないしみたいなことで、
うん、
でそいつがなんかゆすってきたんですよね、
うん、
ちょっと変な読書、
うん、
金払えって言ってきたからこんなクソ野郎に金払うのは絶対嫌だっつって、
うん、
だからそのペンネームで使ってた方の作家はもう死んだんだと、
うん、
つって、うん、なんかその雑誌の企画でそれ面白がったそのカメラマンが、
うん、
じゃあ墓も作りましょうって言って、うん、でそのペンネームの墓の前で記念撮影した写真とかが、
うん、
あの雑誌に載ったんですよ、
うん、
で実は僕でした、
うん、
あの残虐作家はみたいなことを言って、
うんうん、
でそのそうこうしてるうちに、
うん、
なぜかこう徐々にだんだん周りの人が殺される事件が起きてきて、
うん、
でその殺されてる時の現場に、
うん、
その作家の指紋が、
うん、
で出る、
うん、
で指紋が出て、
うん、
で結局ですっごい疑われるんですよ、
うん、
警察からは、
うん、
でもありえないと、
うん、
なんかニューヨークで起きた殺人で、
うん、
僕はこっちのすごい田舎の別荘にいたんだとか、
うん、
でそういうことをやってたらもう僕は分かったみたいな、
うん、
あの僕が作り出したキャラクターのなんとかっていうやつが実体化したんだ、
うん、
殺されるのが
嫌だ、あ、俺ちょっとね見たかもしれない、途中だけ見たことあるかもしれない、
それで、
うん、
もう周りの人はこいつバカか何言ってんだってなるんですけど、
うん、
まあ僕も思いましたけど、
うん、
そんなことないだろうって思いましたけど、
うん、
一応そうなんだっつって、結局実際そうで、
うん、
最終的にはまあ解決、うん、
本当に
本当に実体化した人間として、
うん、
もうなんかジョジョのスタンドみたいな感じで具現化してたんです
よ。え、最初の双子じゃなかったんですか？最初の双子
はまあその時死んでたんだけど、うん、でもそれもなんかちょっと伏線にはなってて、
うん、
おそらくその生き残りなかった方の双子が、
うん、
なんかちょっと二重人格みたいな感じで、
うん、 じゃあそっちはリアル方面の伏線なんだけど、真実はもっとぶっ飛んでた。
そう、うん、そうそう、うん、終わりです。
でも面白かった、
僕は好きです。なんか、うん、一番最初に、うん、あの作家は、うん、もう全て自分の欲望を解放しなきゃいけないっていう語るシーンがある、
うんうん、
なんかなんていうか自分の感情というかこの衝動というか、うん、なんか人間には誰しも二面性があって、まあ、普通の生活を送ってる自分と、うん、すごく凶暴で、うん、もうこんなことを考えるだけでも恐ろしいみたいなことをやってみたいなって思うような、うん、恐ろしい部分も誰しも持っていて、うん、その恐ろしい部分を出せる人じゃないと作家になっちゃダメなんです。
それはあの、言うんですよ。それはミスターメルセデス、前に語ったミスターメルセデスで、うん、具体的なライブ会場のテロのやり方を綿密に書いちゃうスティーブン・キングみたいな。
そうですよ、まさにそうですよね、うん、なんか僕はそういう部分にある意味優しさを感じるんですけど、うん、なんていうかスティーブン・キングだけは、うん、そういう頭の狂った、うん、テロリストだとか病気的な殺人者に対して、うんうんうん、なんかどっかで見捨ててないっていうか、
あ、 なんか
、うん、お前の味方じゃないし救ってやることはできないけど、うん、お前みたいなやつっているよなっていう風に、うん、なんかこうちょっとだけ、うん、なんか隣にいてあげるみたいな、そういう優しさをやっぱ感じますね、うん、多分ものすごいアル中とか、
うん、
で幻覚とか見るほど、うん、めちゃくちゃな地獄のどん底にまで多分スティーブン・キング自身も落ちてるから、
ああそうそう、売れあのあれでね、シャイニングとか書いて
る、うん、だから狂ってる人っていうものへの共感がすごいあるよ
ね。ああなるほど、ね、どんなにアル中でも決められた時間ちゃんと机に向かってたらしいから、
ああそうなんですよ、うん、やっぱりそこが根っことしてあるんですよ、
うん、
スティーブン・キング本当に面白いです。短編集読んだんですけど、
うん、
めっちゃ面白い、これどれも面白いから風橋さんにも読んでほしい。
ブラッドベリー、ブラッドベリーだっけ、あの音が好きなあの短編の名詞、
レイ・ブラッドベリー、
レイ・ブラッドベリーとどっちが好き、短編の、
うーん、まあキングの方が分かりやすいし、
うん、
なんか幻想的っていう感じはあんまないので、今はキングの方がすげえなって、
うん、
誰が読んでも分かるし、
うん、じゃあ俺が最近見た映画は、
はい、
アベンジャーズ、とりあえずアベンジャーズ、あそこから俺心が折れて、
はい、
見なくなったね、アメコミ、
はい、
でアベンジャーズとりあえず見たん
だけど、はいはい、面白かったでしょ、
ハルクが最強なんです。
ハルク頼みの映画ですけど、ね、結局ハルクまだか、ハルクまだかってなって結局ハルクなったな、うん、あハルクが暴れたな、
うん、
勝ったなっていう映画、うん、
とりあえず
あれハルクでいいんじゃないですか、ね、あの映画、
あハルクアベンジャーズじゃなくて
ハルク3でいいんじゃないですか、
あれさロキ、敵のロキだっけ、
まあなんか神みたいなやつ、
うん、あのソウの弟、
まあその辺よくわかんない、うん、
あいつさいつもさセリフの途中でさやられるのあの最後にハルクにやられる時も私を誰だと思うみたいな感じで
ピタンピタン
ピタンみたいな、そこがめっちゃ笑えたっていうあとはまあまあそんな面白い映画じゃないですか、ね、あとはずっと敬遠してたガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、
はいはい、うん、面白かった、
面白かった、
あ、うん、木最強って
、あ木がさどんどんさ新しい技っていうかさ、
はい、
あこんなことできるんだっていうのがなんか後付け感なく楽しめるっていうのがすごいなと思って、うん、そのピンチに陥るごとに新しいことができるじゃん、
うん、
あれはいいキャラだなと思って、
うん、
あとアライグマが、
うん、
好きでこの体になったんじゃないっていうのが超悲しいなと思って、
あれってなんか魔法かなんかかけられてるの、
人間遺伝子操作でさせられちゃったんじゃない、あとすげえなんかスペースオペラでこんな 子供魂じゃなく面白いものが今でも作れるんだと思って、うんうん、それは良かった。
あれは続編あるんですよね。
あるけどそっちはまだ見てない。
まあ見てもいいなって思えるぐらい、
思えるぐらい面白かった。あと映画を見たんだけど劇場で、
はい、
まあ、おごってもらって見たつのもあって、うん、何をタイトルを思い出すこんなこと初めてなんだけど、うん、日本の漫画原作で、はい、で主人公が、うん、しがない大学生なんだけど、うん、寄生獣みたいな感じで、ある日好きだった女の子が吸血鬼だってことが分かって襲われるの、うん、でたまたまその時に工事現場から鉄骨が落ちてきて、うん、でその女の子は死ぬんだけど、
彼岸島
じゃない、うん、で主人公も内臓を損傷して、その吸血鬼の女の子の内臓を移植されたら、そいつも吸血鬼になっちゃって普通のものが食えなくなっちゃった。
ヴァンパイアナイト。
ちょう。でその女の子が、実は吸血鬼だった女の子が、青井優。俺青井優好きじゃなかったんだけど、すげえねエロい、その青井優がエロくてよかった。なんかね、攻撃の仕方がなんか背中から変な触手を出して戦う。
純血彼氏。
違う。
ヘルシー。
違う。今やってる映画なんだよ。
ヴァンパイア。
違う。ヴァンパイアとはいうような、吸血鬼とかヴァンパイアとかそういう文言は出てこない。
今やってる映画で全然ネットに検索引っかからないってありますか？
もしかしたら週刊ランキングに入ってるかもしれない。
吸血鬼映画青井優で出ますよね。
あ、青井優だけでも出るかも。
2011年のヴァンパイアっていう映画に青井優出てます。
そうなんです
。じゃあ青井優じゃないんじゃない？
いや、青井優だと思う。あの ビオフェルミンの CM の声やってる人。
本当に見たの？
見た。
ヴァンパイアナイト。
違う。だからヴァンパイアつかない。吸血鬼もつかない。
で出てこない。
多分これ聞いてる人はものすごいジレンマを抱
えてる。誰が主役なんですか？
主役も俺日本の俳優よくわかんないから。
うん、
若手。
男？あんま面白くはなかった。
青井優がエロかった。青井優の良さが分かった。ってことで、
はい
はい、最近見た映画ってことでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。